レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけで始まりましたけどね。なんだ、ラジオ 2.4 キロ、MC ジョインですけどもね。いや、もう先週の予告通り行ってきましたよ、ちゃんと。私は京都、大阪、デーンみたいな、デーデーンみたいなね。ちゃんと木曜日までちゃんとお仕事して、その夜ちゃんと行くという、こうタフなねことやって、まるで電波少年のようなその旅行でこう行ってね、っていうような旅行のバスの旅行についてってみたいな感じで行ったんですけどもね。もうだから着く前にほら、結局もう2万円の男っつって言って、2万7000円 ?2 万5000円の男って言ったわけじゃないですか。早速お菓子だなんだでもう買っちゃうんですよ。もうどんどんその諭吉がいなくなるたびに、どんどん寂しさが増していくって感じになるんですね。ダンって言って、でまあバス乗り場で待っててですね、でまあ某、まあ一面行ってもいいと思うんですけど、まあ、天理ビルっていうね、そバス乗り場があるから、そこで行って、ではまあ某有名なあれなわけですけど、ね、でそこのバス停のバッとこう待ってて、で着いてさ、バス着いて、もうひどいんで、人がもう多くて、この時期並んじゃってさ、ブワーって行って、なんかこう不安になるのね。なんかすごいこう遠くに行くんじゃないかみたいな。実際遠く行くんですよ、もちろんね。実際遠くに行くんだけども、なんか急にグワーっていうお気持ちになるみたいなさ、ってこう言って、でそしたらバス来てね。でそしたら10時半ぐらいに来て、で乗り込んだわけですけど、で乗り込んだらさ、まず荷物預けてさ、こうどこで降りはりますって言われるわけ。あ、京都ですって。あ、わかりましたね、荷物積んでくれてバス乗って、2人いますから、バス乗ってさ、最近はですね、やっぱ2人いるシステムになってるんですよ、これちゃんとね。事故以来はちゃんと2人で乗っけようって話になってね、本当。いや、乗る方としては別に1人だって構わないとは言わないね、ちょっと危ないからね、さすがに。それでまあこうね、そしたらもう1個の運転手の方がさ、この運転手がトラブルメーカーだったからな、今回の。本当になんか変な名前してるんだよ。お名前はって聞かれるわけ。あんた名前なんて言うのって言うわけですよ、その運転手がね。で、まず最初にパッと乗り込んだ男行って、で、俺がさ、あ、丹波ですって言って、丹波さん、丹波さんって、もう名前探せないんだよ、自分でもさ。で、俺が、あ、ここですよって言って、あ、これねって丸つけるわけ。で、一番前の席だったわけですね。運転手側の、向かい側の一番前の席みたいな。すごくこう、座っててさ、ゾロゾロ座ってるわけだよね。でそしたらさ、発車する前になったらさ、その係員みたいな人がこう確認するんだよ、旅行会社の人が。何、1,2,3,4,5,6、36人いますね今回はって言って、で全部言ったらさ、その運転手がさ、あれ、丹波さんは乗ってんのかって言うわけね。いや、乗ってる乗ってるって言って、そしたら係員もあたふたしだしちゃってさ、え乗ってませんか、あれ、私さっき確認取ったけど、あ、いますいますいますよつって、丹波さんもいますここにって言って、あ、なんだ丹波さんいたんだつって言うわけ。このクソ味、てめえさっき確認したばっかなのにこの野郎って思ってさ、バス運転する前、あ、発車する前になったらさ、その親父がさね、もうあれよ、俺一人席で、一人だったの、二人席なんだけど一人で取れたわけ、席がね。だから二列用意してこう座ってたらさ、いや兄ちゃんね、ここの席狭いけどさ、2個だからまあ我慢できるよなって言うわけ。当たり前で我慢するしかねえじゃねえかと思ってさ、大丈夫ですよ大丈夫ですよって言ってこう言ってたんで、口うるさい親父なんで、いちいちね、最初の30分すぐ休憩取るんですよ、発車したら。で俺お菓子食べてて、ちょっと落としたわけ、片言片言って、ちょっとですよ。そしたらその味すぐ隣の席座ってるもんだからさ、その停留所みたいなね、ちょっと休憩所着いたら、一番最初の休憩所ですよ、最初20分とかそんくらいに乗る休憩所着いたらさ、兄ちゃんさっき片言片言言ってたけど、あれ気をつけなきゃダメなんだよって言うわけ。あ、すいませんとかって言って、まあ、確かにそれはこの味の言う通りだなって言って、このクソ味てめえ見てろって思ったんだけど、その時点で。でバーッとね、その休憩所着いたらさ、もういちいち客に絡んじゃうんだ、その親父が、本当に運転手。そしたらまずさ、俺もうトイレパッと済まして、パッともう乗ってたんだけど、でこう発車しねえかなと思って待ってたらさ、ね、客が乗り込むとこになったらさ、おい、ちょっと待ってくれよって言うわけよ、客に向かってね。それあんた何弁当食べんのって言うわけね。そしたら、あ、シューマイ弁当ですって言ったら、その客さんが、あんたそれ匂い大丈夫なんだろうねって言うわけよ。で大丈夫ですって言って、あ、ならいいんだけどさって言うわけよ。で まだ30分ぐらいして別に停留所着いたらさ、また揉めちゃうんだ。停留所着くたびに揉めちゃうんだ、その親父。運転手。いちいちその山形なまりで揉めちゃうわけ。で次またトイレですぐ済ませるから、もうスッと座って待ってたらさ、またさ、俺最近見えないんだけど、出入り口見えないんだよ。壁、冷蔵庫の後ろだから俺ね。そしたら、おい、ちょっと待ってくれよって言うわけ。あんたね、マスク10個持ってかないでくれよって言うわけよ。お客さんにマスクをこうあげるんだけど、それを10個一人で持ってこうとした客がいるって言って、もう、ケジつけてるの、そのやつが。ね。常識で物考えてくれよな、頼むよって言うわけよね。いちいちうるせえなって思いつつ、まあ確かになって思いつつ、まあ確かに、みんな分一応ね、多めに用意してあるとはいえ、さすがに、一人で10個持ってかれちゃうさ、みんな後で使いたいってもしなった時にさ、あれねえって話になるわけだから、まあ、確かに、それはわかるなって思いつつ、しかし、その味もうるせえなって思いつつ、まあ確かに正論だわなって思いつつさ、しかしなんで10個持ってこうとしたのかなって思ってたわけ。ね。でも、もう今回はなんとね、もうバスも3回目ですから、箱根でほら、母親にあんたバス降りちゃダメだっていう事件もあったし、柿ピー事件もバルサン事件もあったから、気持ちがすっかり強くなっちゃって、バスぐらいじゃ酔わないし、気持ちもね、全然慣れなくなって、トラベルミン飲まずに行けるようになっちゃってさ、もうトラベルミンなしでも寝れるようになったっけ、カーってこう寝てるわけですよ、つってカーッつってすぐ。で、まあ、停留所なんだかんだあって、で、3時ぐらいにね、京都まであともう3時間ぐらいともう半分ぐらい通り過ぎた時になったらさ、また停留ついたらまた揉めちゃうんだ。もうほんとこれが、おや、俺がパッと起きたらさ、親父が数数えてるわけ。客の数 1,2,3 ね、数えて、で36人乗ってるから 33,34,35,36、 あれ、あんたこんなとこに座ってたのっていうわけですよね。そしたらそのバスの運転手側のね、運転手さんの席は後ろ一列開けとかなきゃいけないのに、そこに座ってたやつがいるって分かってね、うるさいよ生活のやつバカ野郎この野郎ね。でそしたら一列開けとかなきゃいけない席のとこに座ってるやつがいるって分かったらさ、親父があんたこんなとこ座ってたのって言うわけですよね。でそしたらその男がもう怒っちゃってさ、ね。しかもリクライニング運転手さん思いっきり倒してるから、むっちゃ狭い状況でその男が座ってきたっていうことが分かったわけ。そしたらその男切れちゃって、早く言うてくださいよっていうわけ。こんな狭いとこに4時間も座らせられてって、切れちゃったわけ。そしたら、もう案の定今まで停留所着くたびに揉めてる親父だから、その親父もそれ言われたら切れちゃって、確認しねえ、あんたが悪いんじゃねえかってさ、揉めちゃうんだよ、そこで。俺ね、これうまく伝わんないかもしんないけど、俺深夜3時にさ、トラブルが、本当におかしくておかしくて、二人で、喧嘩してるわけですよ。そこで。で、その、親父もさ、その親父っていうか、もうリクライニング思いっきり倒された男もさ、確かに席見たらさ、もうすごい隙間がないわけ、本当に。運転手さん、リクライニング思いっきり倒してるから、本当に、こんな狭いとこに、俺は4時間も座らせられてっていうのが、本当に間違いなくね、本当罰ゲームみたいな状況に座ってきてるわけですよ、本当に。座るべきじゃないところなの、本当に。一列開けとかなきゃいけないところなんだけど、そこにね、押し込められてる状況で、横浜からなんだ、な、岐阜だとかなんとかまで4時間。すごいでしょ。普通さ、あれとかって言えばいいじゃん、じゃないって。二人でさ、座席を確認しに行くって。で、確認したら、その男、何にも言えなくなっちゃって。ほれ見ろってまたその運転手が言うんだ、いちいち。で、発車する時になってもさ、その親父もさ、いちいち嫌なやつだから運転手もさ、 まあ、あんな席に座ったやつがいるよ、本当な、バカなやつもいたもんだって、もう聞こえるような声で言っちゃうんだよ。もうおかしくて、でまたさ、その親父とか座ってた人がさ、いかにもついてなさそうな顔してるやつなんだよ。確かにモテ、あね、いちいち言わないの、もう座席表見て確認して座ってくれって言うわけよ、もう、うん、もう指定はされてる。だから運転手さんね、だからもう勘違いしたんだね、3列目座んなきゃいけないのを2列目だと思っちゃったんだ、ほんと、うん、もう一個後ろがつり合いてたんだ。もう一個後ろがつり合いてて、でもね、分かんない、俺も前回行った時に確かに2列目と3列目分かりづらくてね、運転手さんの後ろ座ったんだけど、荷物置いてあったから俺聞いたんだよ、運転手さんに。そしたら、あ、1個後ろですよって教えてくれて、あ、すいませんって言って後ろ座ったんだけどさ、おかしかったそれ本当に。もうで、まあその後ね、無事京都着いてですね、いやー、で京都、いやこれニュースの話もあるけど、まああと 3,4 分ね、ニュースもすっ飛ばして京都の話だけどね、今回は京都良かったっすね、着いたら本当に。で初日は僕一人でね、であと一人はあのナタクっていう友達が、まあ土曜日から来るっつんでね、でまあ そいつがまあ来ないから初日は一人で回ってたわけなんですけどね、まず行きましたよ金閣寺ね。だね、まあナタクと一緒にね、三島由紀夫見習って火でもつけてやろうかなんていう話してたんですけど、さすがに警備が厳重でそれはできなかったんですけどもね。でそれで行ったらさ、もうまずバスのチケット取るでしょ、2日間乗り放題のやつ取ってダーッつって行って、でそれでバーッと金閣寺行った時にさ、もう学生でうるせえの本当に、おい安彦マジ金閣寺だぞとかっていうわけ、もう分かってるよ、もう今から見んの俺たちと思って、で、うん、もうバスガイドもイライラしてんだよな、もう生徒にこっちですよとかって言っても、ええー、な安彦てめえマジでとかって言ってるわけ、もう品がねえよお前ら、もううるせえな本当に、お前らなんかに見せたくないよバカ野郎と思って、そいつらとこう並んでさ、もう先生たちももう自信満々なんだ本当に、我が物顔だもの、9時にもう開演時間の前に着いたからパッとねついてて、バーッとさ中入ってったらさ、金閣寺見えるわけ、見えてもあれなもん何にも大したことないね、あんなもん何にも良くないっすよ、あんなもん面白くない、でもたださ金ピカのさあれやって貼ってる、貼ってあるだけだもんね、ほんと池に浮かんでるだけでさ、中に入れもしないんですよ、だって中入れてくれって話ですよね、本当に、だったらそれだったらまだちょっといいのかなと思いつつさ、どこに見るとくんのこれで周りあれだろ、安彦マジお前金閣寺ですっげえなこれとかって言ってるわけ、ピースかピースかうるせえな本当になと思って、もうねデスノートだったら全部名前書きたかったっす、ごめん今机叩いちゃったね、生活のうざいちゃってごめんなさいね、でそんでもう頭きしょって言ってパーッと見てもさ、もうなんかテーマパークっぽくなっちゃってて全然よくないの、風情がなくて本当、まあもうそのちょっと順路みたいなこう回ってもさ、もう下からずっとさ、たかしとかやすことかっていう声がするわけよ、なんでこいつらってなんか地球が自分でね回ってるような顔していられんのかなと思って、中学生なんかみんなにバカにされてあの時には戻りたくねえってのはみんなの持論なわけでね、本当あんなエヴァンゲリオン動かせるような顔しちゃってさ、本当それでまあね、試食とか団子とか食べたりとかして、それでも金ないですから貧乏旅行だから、美味しいですねって言ってスーッとこう去っていったりとかして、でその後まあそのね、まあ柿ピー事件のうちの嫁さんからですね、嵐山いいんだから行った方がいいって話聞いたから、じゃあ嵐山行ってやろうと思って、また行かなきゃいけないで、なんで行かなかったんだっていうね、また怒られても嫌だしなと思って、行っとこうと思ってさ、でバス停待っててさ、ちょっとやなんだあれもらうじゃん、なんかなんつうのバスのこう案内みたいなやつね、チケット買うとそれずっと見てさ、おじさんが近づいてきてさ、どこ行かれはれますっていうわけね、わあの嵐山にちょっと行きたいんですけどもねって言ったら、ああ嵐山はね、あの向かいのバス停ですわ、向かいのバス停のね204番ですわって言って、そこでなんとか線に乗り換えてなんとかっていうとこから行ったら嵐山ですねんっていうわけ、ああありがとうございますって言って、スーってね向こうのバス停スーって行って、 でこうバス停待ってたらですね、ちょうど来たバスが銀閣寺行きって書いてあって、嵐山より銀閣寺だなと思って、でさっきの親父うるさかったしと思いつつね、うん、変わっちゃってすぐスッと、まあおじさんごめんねなんて思いつつスーッとこうバス乗って、で銀閣寺着いたわけで、銀閣寺着いたらさ、売ってんですよ八つ橋、まるでで八つ橋とかね、なんかお面とかさ、あと子供騙しちゃうようなおもちゃとか売っててね、それ見つつさ、うちのおばあちゃんもこういうの昔売ってたから、なんかこういうのな嘘くさく見えなくてなーなんて思いつつさ、坂道登っていくとね、お土産屋があって坂道登るとまるで江ノ島のようでね、本当にエスカーはねえのかって気持ちになっちゃってさ、なんだよと思ってて、こうバーッと上登って銀閣寺行ったわけですよ。そしたらね、銀閣寺は本当に良かった。あれね、あれ小池さんもそうですよね、やっぱり金閣より銀閣でしょ、やっぱほらね、絶対そうなんだ。やっぱ俺らみたいに写実的なタイプはそうなんですよ。ウーちゃんとかみたいな割と芸術的な感性があるタイプは銀閣寺の方がいいっていうね。でもう大人っぽくてね、銀閣寺割と渋いんだよ。で紅葉がねちょっとこうあって、で木に囲まれててね、銀閣寺ってこうあれこう木が低くてさ、でもうこうもう森林浴マイナスイオン溢れちゃうのね、ほんと気持ちよくなって、写真撮っても決まるんだよ、俺みたいな素人が撮ってもさ、金閣寺バシッといいねと思いつつ、で金閣寺いいよと思って、そこからハマってきて、その後ずっと哲学の道を歩くわけですよ。だーつって言って、で哲学の道ですからね、やっぱ僕だって岩波文庫の青が好きな男ですから、やっぱりその度にね、あの石段の石段というか石畳を踏みしめる度にね、ソクラテス、ニーチェ、プラトン、アリストテレスって言いながらこう歩くんだけど、全然続かなくてさ、本当に、鳥山明とかそういう名前も入ってきたりして、あそれ違うとか思いつつこうダーッと歩いてって、でその後ね、もういろんな寺あるから、ところどころでスッと入っていくとさ、なんか霊宝寺とかなんか霊光寺とかなんとかいうね、なんだったかな、そんな寺あってさ、そこ行ったら谷崎潤一郎がね祀ってある墓があるっていうから、そこ行ったりとかしてね、探したんだけどお墓が怖かったからすぐ逃げてきたっていうね、本当で、そこの霊光寺行ってもですね、なんかもううーちゃんなんかに話した日にはこの間泣いてたんだけども、なんかシルバータクシーみたいな運転手の親父がさ、おじいさんのさ三兄弟を案内してるんだよ。で名前、おじいさんの名前の由来聞いたりしてね、で僕だけ三郎っていう名前がつくんですよなんつって言って、ああそうですかなんていう心温まるね、そういうのを見つつね、京都ね、まあ満喫したわけですけどね、まあまだまだですね、ユースホステルで、外人と仲良くなるとかね、まだまだ話したいないことはあるんですけどね、これはちょっとレビュー行かなきゃなんないんで、もう10アップも喋ってんだからもういいだろうって話で、これだったら声優の番組だったらハガキ読んで終わっちゃうっていう話だってあるのに、それをフリートークに当てるってどんだけもうなんかズーズーしいんだっていうところありますからね。まあでもあっという間だったからな、まあこの後話の続きちょっとあれだな、ニュースでですね、はい、今日はなんつって言ったってね、レビューが中身ないですから、本当京都4日間行っちゃったらさ、大阪京都大阪4日間行っちゃったら、まあ本読めなかったからね、半年前に読んだ本今更引っ張り出すっていう、そういうもうまたずるしい手法に出てますからね、本当これから先は、レビューで、だからまあこんな感じでね、まあ京都編第2部はですね、ニュースあたりでちょっとぶっ込みたいと思います。はい、というわけで続いてはレビュー 2.9。
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、レビュー 2.9。
入ってた、ワオ、というわけで、レビュー 2.9 ですけどね。なんだ、昨日さ帰ってきたからさ、ぼーっとしちゃってしょうがないよ、ほんと昨日の朝帰ってきたからね、ほんともうずーっと口上上げてぽやーんとしちゃって、ほんともう、というわけでレビュー 2.9 ですよ。気を取り直して今ちょっと軽く手をポンと叩いてみたけどね、今日の一冊目来ましたよ、また来ちゃったよ、もうみんなもうねディスられる準備しといてほしい、これは本当に。うん、というわけで今日の一冊目はですね、荒木裕彦でジョジョの奇妙な冒険の第5部よ、47巻から63巻、読んじゃったね。まあジョジョといえばこの間4部紹介して荒木裕彦頭が悪いっていうことを言ってたわけですけどね、本当にバカ野郎だっていう風に言ったんですけどもね、今回の5部は僕、まあジョジョ1部から順番に読んでますからね、それでまあ5部来たわけですけどね、5部はね本当に面白かったね。 初めてジョジョを読んでてですね、まあ、一部は今アニメで見てていいなと思って見てますけど、まあ、一部二部多分好きだったり、3部はねって感じで、4部はね途中まで面白くて最後バカ野郎と思ったっていう話なんですけど、5部はですね、だからその4部からの延長でいくと、これダメなんじゃねえかと思ってたわけ、これ6部でもね感じにまたなりそうだなと思ってたわけよ。でも読み進めていくうちにね、初めてスタンドが出てきてからジョジョのやつ面白いと思ったかな、うん、でも4部だと面白いと思ったんだよな。でね、なんで今回面白いかと思ったかというとですね、前の4部っていうのは無駄があって嫌だったって話してたわけですよ。もうそのまあネタバレしちゃうと、そのキラヨシカゲっていうのがですね、まあ、顔をすげ替えて、まあ、別のその顔を得てですね、殺人をこう、まあ、重ねていくみたいな感じになってからはもうそっちに話をシフトしてほしいんだっていうことを、まあ、思ったんですけども、今回は割とですね3部ノリが近いのかな、3部がもっと濃くなった感じというか、まあ、相変わらずスタンドが出てきて敵と戦うって、まあ、もう言ってしまえばもうそれだけの話なんですけども、今回はね敵のスタンドがやたらと強いんだね。本当その敵と戦う状況によって、その全くその主人公たちがピンチに陥っちゃうわけだ。そういうところがね読んでて迫力あるんだよ。だから一巻で一人の敵倒せれば十分敵なんだね。もう本当そういう感じ、もうじっくり描いてるわけだから、登場人物もそんなにたくさん出てこないのかな、4部ほど出てこないんじゃないかもしかしたらな。で4部と違ってもう全部バトルに特化してあるものですから、それはねやっぱ読んでて緊張感がとってもあったっていうところがあって、いやこれは面白いなと思って。でまた荒木裕彦の絵もですね、今回はもうあれなんですよ、なんだろうな、4部みたいにふざけてね、あのイタリア料理食ったら腸が出てきて元気になったとか、あの肩がボコッと取れて赤が、それは全部赤だったとか、そういうふざけたことも一切なく、全部シリアスな方向でどんどん話が進んでいくっていうのはね、荒木裕彦分かってんじゃんと思って読んでて、で何よりもそのちょっと気になったのがですね、いいなと思ったのは、そのまあ主人公 の、 そのジョルノ・ジョバーナっていう男の子がね、そのゴールドエクスペリエンスっていうそのスタンドを使うんだけど、それは途中で能力がパーッとその、ね、パワーアップしてさ、その人間の体を治せるようになるんで、部品を作れるようになるわけね、新しい生命をこう与えるっていう風なことができるようになるんだけど、そうなってくるとさ、その荒木裕彦 の、 その肉体ってものに肉体っていうものに対して の、 その感覚っていうのが面白いなって思うわけですよ。まるでそのそれ4部の時にも話したかもしれないけど、そのパズルのようにその人間の体は壊れてったりとかするわけですよね。で壊れた後はどうなるかっていうと、その当然のようにそのジョルノ・ジョバーナがまた次のカットになると体を治すわけです、その登場人物たちの。こういう感覚ってやっぱ独特なもんだろうっていうふうに思って、でその3部とか4部に比べるときって多分ね、スタンドの存在価値っていうのは多分結構ね薄くなってるような気がしたね、なんとなく。多分3部と4部に比べてそのスタンドの数、登場人物が少ないっていう風な印象を持ったっていうことは、やっぱりこの人ね、もっとその登場人物ってものをどういう風に描くかっていうところにシフトが移ってったような気がしたんですよ、読んでて。やっぱそうなってくるとね面白いんだね、やっぱり。やっぱそのスタンドってのもよく分かんないところあるわけですから、結局やっぱそういうその肉体ってものにそのだんだん自分が何を描きたいかっていうその特徴をだんだん掴んでいくような感じがしてね、これやっぱ荒木裕彦大したもんだっていう風に思って読んでました。これはだからね、前にそのイベントで知り合った女の子、私ゴブ好きだっていう話、俺読んでなかった時ね、その時その子がしてた時に、ゴブだってつって思ったわけ。その時まだ4部の途中だったんですよ。でゴブっていうのはその割と不女子みたいな人に人気あるっていうわけね、その荒木裕彦 の、 その肉体のもに対しての感覚が独特だっていうところを言えば、あのまたそれとちょっとつながるかもわからないけども、そのキャラクターの造形がすごい耽美的なんです。すごい綺麗なんね、みんな本当に。だからリーゼントの頭しちゃってなんか変な顔した人とかってのはあんま出てこないわけ、みんなかっこいい人が出てくるわけ。たまらないのね、それとか私耽美好きだから、本当に綺麗なものは嫌いな人いないっていうのが前に言ってた人いたけど、それは確かにそうだなっていうふうに思うんだけど、だからもしかするとそのゴブっていうのは今のその荒木裕彦がファッション誌とかに書くようになった感覚に近くなってきたとこが多分あるんでしょうね、きっと。これはだからね、そういうところでも面白いなと思って読んでて、でさっきの女の子の話だけどね、その子が言っててゴブ好きだって言った時に、その割とその男の子たちが出てきて友情をこう割と真正面から捉えたようなところがあるから、 割とそういうところで女の子にすごく人気あんだって話を聞いたんだけど、だから俺面白くねえんだろうと思ったね、ゴブ。だけどこれ面白かったね、本当。でも面白かったんだけどさ、やっぱりちゃんと悪口も言おうっていうのが俺のスタンスだとすれば、やっぱり荒木裕彦って構成できないんですよ。やっぱりあのね、最後は面白くないよね。これはしょうがない、ジョジョは最後面白くない。これはスタンドが出てきてからの最後ってのはもうダメなんだよ。もうこの人は飽きちゃうんだよね、きっと。やっぱりもう多分さ、もうね、もう登場人物とか平気でいなくなったりするんだよ。もうそういうことできちゃう人なんだよ、この人って。だからお話に多分あんま興味ないんだよね。多分最後になっていきなり話のテーマみたいなのを持ち出してくるあたりはね、荒木裕彦ちょっと底意地が悪いんじゃないか、あんたもうバカなんじゃないかっていうふうにやっぱ思って、やっぱ荒木裕彦はバカだっていう、そういうところはやっぱ揺るがないっていうふうに思って言いましたよね、やっぱり。そのでもね、最後ネタバレまで言っちゃうとだね、61巻の最後とかもすごくな、どういう展開するんだろうと思って、すごくその話を風呂敷広げといて、あら意外とあっさり終わったのねっていう。だからこの人、その肉体ってものにその興味はあるんだけど、きっと絵はすごく描くの好きなんでしょうけどね、そのバトルシーンをすごいその合理的にこう説明するっていうのはすごい不得意なんだよね。だからどれも一枚絵で勝負するみたいな感覚きっとあるんだよね、きっと。ここもだんだん変わってきたのかなって、その一部とか今アニメで見てるとやっぱりもっとそのアクションとして見れるとこあるんですけど、五部とかになってくると本当何やってるかさっぱり分かりませんからね、本当。だからやっぱりその何か荒木裕彦って人は何かを得て何か失ったような感覚もあるのかなっていうふうに思いましたね。でもそのやっぱ構成でいないというとこね、だから五部、なんだろう、話まとまんないけど、まあぼちぼちって感じでした、最後まで読むと。でももうさすがに3部4部見て最後面白くないなってどれも思ったっていうとこ言えば、あ、やっぱりこれってジョジョだったなっていうふうにも思いましたね。やっぱり最後までちゃんと綺麗にはフィニッシュがいかないっていうふうには思いました。はい、というわけで今日の一冊目はですね、荒木裕彦でジョジョの奇妙な冒険第5部でした。でね、今日の2冊目なんですけど、まあさっきオープニングで喋った通りで、これがですね、問題の2ヶ月前に読んだ、半年ぐらい前に読んだ本、全然半年前と2ヶ月前じゃ時間違うじゃねえかって話ありますけども、それの問題の本なわけなんですけども、今日の2冊目はですね、プラトンでテアイテトスですね、岩波文庫青601-4。相変わらずにですね、結局プラトンのこのソクラテスの対話シリーズはどうしてもその通らなきゃいけないことになってるっていう、そういうとこなわけですけども、まあ相変わらず対話編なわけですよね。でソクラテスがまたタラタラといろんな話してるんですよ。してるんです。確かこれ多分紹介してないはずなんだけど、これでね、今回のですね、この対話編はですね、テアイテトスという男の子がいましてね、多分青年ですよ、多分20歳ぐらいの男の子だと思うんだけど、その彼とソクラテスが知識ってなんだろうねっていう話を延々とするっていう、まあそういうお話なんですよ。もう難しいんだよ本当に、もうこういうの読めてりゃさすがにジョジョのも読んでさ、荒木裕彦頭悪いってはっきり言えるようになるわけですけどもね。で2人がこう対話重ねていくんだけども、いつもね、まあこの対話シリーズっていうのはね、だいたいそのプラトンじゃねえ、ソクラテスって人だいたい受け身に回るパターン多かったですよ、僕がこの並びで読んでるやつはね。だからソクラテスの弁明とかね、それこそ、ゴルギアスとかさ、共演とかね、そういうのってのはだいたいお前さーってこう、だいたいソクラテスでこう喧嘩売られるパターン多かったのね。あんたさーとかって言われることさ、哲学とかあんたやってるけどそんなの意味ないじゃないのとかって、こうやたら挑戦的なこと言われること多かったわけだけど、今回のねテアイテトスはちょっと違うんだよ。あのね、ソクラテスがねテアイテトスに対して説教するんだよね、どっちかっていうと。でテアイテトスが、いや僕どうしようかなって言ってると、プラトン、あ、ソクラテスが来てさ、プラトンとソクラテスもどっちでもいいような感じしてくるけど、ここまで間違えると、いやテアイテトスさ、それ俺はこうだとこうだとこういうふうに思うんだよ、でお前ねさっきこういう風に言ったけど、これさ 必ずソクラテスってこういう風に喋るんだよね。お前さっきこういう風に言ったけど、じゃあこれこれこうについてお前どう思うんだいって言うと、いや僕はそうは思わないだろ、じゃあこれはこういう風に思うよね、異論はないよね、そうだねっていう、こう相手丸め込んじゃうわけだ。だってソクラテスってのは読んでるとさ、それを今回もテアイトテスにするんだよ。だからテアイトテス最初のさ、本当に1行しかセリフないんだよ、ほとんど。もう僕はこれこれこうでって言うと、もうソクラテスがいやこれこれこうでこうなって、テアイトテスさっきお前はこういう風に言ったけどこういう感じ考え方もあるってことかいって言うと、そうですね、じゃあお前はさっきこう言ったけどこういう考え方もあるよねって言うと、はいって、それしかないんだよ。もう300ページぐらいの本で、はいしかないんだよ、テアイテトスが。だからね、とってもその難しかったんですよ。もうテアイテトスがキャラ薄いからさ、だいぶ今回さ、今までゴルギアスとかだとさ、ゴルギアスの後にはね、弁論術やってるゴルギアスの後にはなんかそのいろんな変なやつできたりとかしてさ、面白かったんだけど、今回はねなかなかそのキャラが立ってなかったですよね。だから裁判だったりとか、そういうある意味派手だったんだね、今までのソクラテスのこの対話シリーズってのはさ。今回はなんか地味な感じででしてね、なんか僕のいつも行く南市民図書館にはだいたいソクラテスのシリーズがこうどんどんどんと置いてあるんですけども、テアイテトスだけはなんか別のその大場市民図書館っていうところに置いてあって、多分テアイテトスってあんま読む人いないんだね、きっと。やっぱりさ、多分あんま人気ない本なんだよ、きっとこれ。だからゴルギアスとか読んどく方が絶対いいんだろうなっていうふうに思いましたよね。だいたいだからその共演の時も話したけども、でいてソクラテスのその弁明シリーズってのは、弁明じゃねえ、 対談シリーズ、対論シリーズってのは、舞台のように読めるところがあったんですけどもね、今回はなかなか難しかったですね。でさっきブクログでその評判っていうかレビュー書いてる人がいたら、結局この二人の対話ってのは答えが出ないらしいですよ、やっぱりな。知識って手当てとす、お前がどうこう言うけれどもやっぱり難しいだろって言って、手当てとすがそうですねって言って、そう終わってくって話だからね、何なんだって思うんだけど、やっぱりそう簡単に答えてちゃったら何でも面白くないっていうところもあるからね、やっぱそれ自分なりに考えていくっていうのがやっぱ面白いんじゃないかっていうところをこう読んで感じたりとかするんだろうね、きっとこういう本は。だけど悔しいからね、やっぱこういう本っていうのはまた読んでみたくなるんだね。またリベンジして、またネタない時にでもまたさ、別の新潮文庫版とかさ探してまた読んだりとかしたらいいんだね。うん、まあそんな感じにですね、出会いテトスでした。だから今回初めてプラトンのこのシリーズであんまりどうもこう見せ場がなかったなっていう風に感じましたね。はい、というわけで今日の2冊目はですね、プラトンで出会いテトスでした。でね、これなんですけどもね、問題の本はこれ最初に結論から言っちゃうとですね、ブクログの評価がですね、今まで紹介した本の中で一番悪い本ですね、これ 2.91 ですから、もう日本で一番嫌われてる本なんじゃないかと思うんだけどもね、今日の3冊目はですね、もうレディオ 2.4 キロファミリーだね、この人は。トマス・ピンチョンでスローラーナー、来ましたね。今回は V2 ミサイルが飛んできてですね、セックスした場所に落ちてこないんですけども、まあ、ピンチョンのですね、スローラーナーという本はですね、これピンチョンがデビューする前とか、デビュー直後のその作品をね、まあ、収録されてる本でね、短編集なんですよ。で、まあ、ピンチョンって人は難しいんだよね。一つも分かったことないわけで、やっぱり一番難解だと言われてる16人が一番分かったっていうのはなんか不思議なもんだなって思うんだけども、で今回短編でまあ入っててですね、まあ確かピンチョンのその序文ってのは、まあ序文をあれよく褒めるんだけど、ただ序文ぐらいの集中力しかないんだっていうところもあるんだけども、その序文書いててですね、でスローラーナーっていうのはそののろまな子って意味らしいんだけども、のろまな子っていうことで自分のこう伝記みたいなの書いてんだけどさ、だこの間の老人かみたいな感じで書いてんだけど、そこは面白かったね、老人と一緒。やっぱで自分はこんな風に書いてきて、こんなもん発表したくはなかったんだけども、まあ頼むからって言われたからしょうがないからやっててとかつって言って、で大学時代もこんな勉強しててなんて話しててさ、そういうとこ面白いんだけどさ、肝心の短編の方はさ、やっぱり難しいんだよね。短編ですよ、1個2、30ページのもんですよ、それが読めないんだ俺どうしても。で中には多分これ競売ナンバー49の叫びっていう作品にもね多分入ってると思うんだけども、 エントロピーっていうそのある意味そのピンチョン の, その方向性をその示唆したようなその有名な短編が入ってんだっつって、またこれにも入ってんだけど、それ読んでもわからないんだよ。もうさ、アパートに男女がいてさ、その下の階と上の階のやつがなんか騒いでて、それでエントロピーが暴走するみたいな話で、何がエントロピーなんだって、ただ近所迷惑な話なんだけだけじゃねえかっていうふうに思うんだけども、それもねやっぱピンチョンにかかるとね、やっぱりそういう専門家からするとやっぱりそれなりに価値があるものらしくてね、もう難しくてわからないって感じで、で僕今回読んでてですね、やっぱその新潮文庫で最近ね、そのまあ新しく翻訳が出てるっていうと考えてみるとですね、そのやっぱなんだろうな、そのこんな言い方は従わないですけどもね、僕は大学の先生とか好きですから、そういうなんか専門的に研究してる人の話は大好きなんだけども、やっぱその実はピンチョンっていう人は翻訳の仕方によっちゃだいぶそのポップな人なんじゃないかっていうこう印象を持ったんですよ。だからある意味その難しいね、ポストモダンがどうだとかああだこうだとかっていう話のノリで、やっぱすごい専門的な人が翻訳しちゃうと、やっぱりそのだいぶこの一般的な読者みたいな人からするとさ、だいぶ距離がこう遠くなっちゃうんじゃないかっていう感じがしてね、やっぱりその柴田元幸が今こう翻訳してるってのはそういうところがあるんじゃないかなっていうふうに思って、やっぱり実はだいぶそのピンチョンってきたらやっぱその映画のね話とかも多分入ってきてると思うんですよ。いろんなものがね、音楽の話だとかきっと入ってきてるんだ。だからそういうところがあるんじゃないかなっていうふうに思って、そのなんだろうな、ある意味その研究ってものの対象にされすぎちゃったっていう感じはすごくしてですね、もうちょっとそのストリート的な感覚持ったような人が翻訳望むべきだったんじゃないかなっていうふうにはね、読んでて感じましたね。だからその、そういうとこあって、で読んでて思ったのは、まあ、よくこういう難しい本読むと感じることなんですけども、そのなんだろうな、例えば日本語で翻訳されたものが難しいというふうになって、僕なんかがパッと読めない、なかなかねすぐ頭に入ってこないと状況がっていうものだとすれば、多分アメリカ人にとってもフランス人にとっても難しいんじゃないだろうかっていうところは感じましたよね。やっぱりそのやっぱ原文で読めば楽なんだよっていう話は、まあ聞いたことはあるんだけども、どっかで読んだことあるんだけども、だけどやっぱそのだからそのピンチョンって人がそのアメリカとかその海外での位置づけっていうものはどういうものなのかっていうとすごい気になりましたよね。だからこれで話したように村上春樹がその400人のねとこに1700人も人が入っちゃったっていう状況がピンチョンで生まれるのかっていうところはね、気になったところではありました。であとやっぱりその、まあ、専門家みたいな人がピンチョンピンチョンってまあ言うわけですよね。でそういう中で、いやなんだろうな、ある意味でそのすごいピンチョンって人はミステリアスな人だっていうところも、やっぱりそのピンチョン読むっていうところにとってはやっぱ重要なことなんじゃないかと思って、やっぱそういうところって確かにピンチョンがね、その一番最初にその V で賞を取った時にいろんな新聞社がその取材来るところを嫌がっちゃって、バスでどっか山奥に逃げちゃったとかね、今まで写真がその1枚しか撮られてないとか、そういう状況って確かに面白いものなんだけども、なんとなくそういうのもなんか文学ユーモアって感じで、だからって作品にどうなんだっていうところは感じたりとかしましたよね。自分はこんなに明けすけに喋ってるから、そんなミステリアスなやつの話なんかどうだっていいじゃないかっていうふうに思ったりとかしてですね、なんとなくそのピンチョンって人をなんとかその敷居下げるためにはどうしたらいいんだろうっていうところをね、このない頭でなんとなく考えてみたいっていうふうには思ったりしました。はい、というわけで今日の3冊目はですね、ノイノリになんと感想出ましたね。やっぱりレビューも2年半やってるとなんとかなるっていうところで、今日の3冊目はですね、トマス・ピンチョンでスローラーナーでした。というわけで以上レビュー 2.4 キロでした。
レディオ 2.4 キロによるニュースを発表いたします。
はい、というわけで、ニュース 2.4 キロですけどもね、いやーしかしよく喋ってるなー、やってなー、大したもんだな本当に。 いや自分で感心しちゃった今。だって誰も褒めてくんないから自分で褒めるしかないじゃない本当に。あ、その最近褒められてんだ。そう、褒められてるといえばですね、あのメールは今回いただきまして、これはあのツイッターでね送ったから読んでくれっていう話でね、あの来たんで読みますけどね。また大絶賛メール読んじゃったらまあしょうがないんじゃないかっていうところもあるんだけど、まあちょっと照れくさいけども、ちょっと照れくさいけどまあ読むしかないな本当。うん、というわけで、ラジオネームダンファミリー RPM さんからダンファミリー多いな最近、というわけで、メッセージがですね、はじめましてジョニーさん、ダンファミリーの RPM と申します。ツイッターを相互フォローしていただいてありがとうございます。僕はイデオンさん、ダンさんと仲良くさせてもらっているネットラジ放送者です。でこの前は僕の掲示板をご覧になったそうで大変恐縮しております。例のモジャコ事件ですよね。あれ本当ディスられたっつって、モジャコモジャコこのハローって言ってたの。で天才DJ ジョニーさんが僕の放送の話をしているのを聞いて、嬉しさのあまり天にも昇る気持ちでした。少々お怒りの部分もあったようですが、ジョニーさんの悪口を言うやつは僕は許しませんのでご安心ください。ダンさんの番組、過去イデオナイトの回で、レディオ 2.4 キロを知ってから毎日聞いています。こんなに面白いネットラジオがあったのかという驚きと興奮が全身を駆け巡って止まりません。そうです、僕はジョニーなしではいられない体になってしまったんです。今日は新たなファンが一人増えたということをお伝えして、したくてお便りしました。更新は大変だと思いますが、スタッフの皆さんこれからも頑張ってくださいと書いてあってですね、でうーちゃんのいい人やスタッフへの心遣いまでうーって下に書いてありますけどね、スカイプだと。いやー嬉しいね、もらっちゃった。最近ですね、人気者なんですよ至るところで。なんかラジオの波っていうより俺の波が来てるみたいよこれ。なんかちょっとこれな、バイト先の一人だけこういう状態にとすごい怒る人いるからね、そんな調子乗っていいのかってさ、なんバカ冗談に決まってんじゃねえかってね、ほんと半分しか本気じゃねえよっていうね、本当に。なんだこの野郎って思ってさ、いい人だな RPM さん。毎日聞いてんですか。うわありがたい。あのね、でも毎日聞いてもですね、今年の4月以降の放送から聞いてもらいたいですね。まあ、いつ聞いたっていいんだけど、あの、微濁音を使えるようになってからの放送聞いてもらいたいですよ、ぜひね。そのクリアな放送で。早速今生理現象が起きたけどもね、今パン食ったからしょうがないんだねこれ本当。もうね、いや嬉しいな本当。こういうのあるとどんどんバイト先で、あの今ただのチェリーになっちゃった男ですからね、本当にただのチェリーもねどんどん自信家になっていくっていうね、本当に嬉しいわ。毎日聞いて、いやだって俺なら聞かないよこのラジオ毎日は。聞くかなどうだろうな、聞いちゃおうかな。いや聞かねえな、やっぱ恥ずかしいものな。だって俺こだって自分の話知ってるからさ、やっぱりさ本当困っちゃう本当な。もうだけどね、本当こうやって RPM さんとかイデオンさんとかダンさんとかチャチャさんとかがいつもねリアクションくれるから、本当に僕もモチベーションがもう上がりますよ本当にね。あー今日の放送だれちゃったなと思って、まあまた来週また来週ってこう気持ちになってたね、全然落ち込まなかった、だんだん本当に。だからね、いや僕の方こそですね、こうやって皆さんに言ってもらえてだね、泣きそうになっちゃう本当に。もうなんか嬉しくなっちゃう本当な。俺のさこんなただ日常をさ聞いてさ、いやわかんないよなんか、いやほらそのダンさんとかイデオンさんがなんか変な組織やってて俺をそこに引き入れようとしてこうやって俺を持ち上げてんのかもわかんないけどね、それはわかんないけども、でこういうのも分かってくれるじゃんあの辺の人たちはさ、なんかやってきてよかったなと思いますよ本当に。まあね、このラジオもまあ今年の12月でまあ終わりになっちゃうんですけども、これ久々言ったねこれ本当ね、あの終わる宣言ね本当、あの、まあ、まだまだ続きますんで、まあいい時もあれば悪い時もあると思うんですけどもね、あの小砂金とかもね晩年の方はもうすごくつまんなくなっちゃって終わってったりとかしましたから、僕のラジオもいつかそういう日が来るのかも分かんないですよ。爆笑問題のラジオみたいにさ、売れる前はさあんだけ売れる前は良かったけど売れてからもうつまんなくなっちゃったとかね、そういうこともあるから、あの、やめるやめる詐欺、いやそうだね、やめるやめる詐欺あったねこれ。 2.4 キロ用語辞典に加えないとねこれ本当。だから今あれかレディオ 2.4 キロ界の四天王って言われてる チャチャ、ダン、イデオン、RPM さん、全部継承略ですけどね、これ本当。あ、ダメだ、俺だってそうだっていう人いるからね、本当。いや、いいな、本当、ありがてえよ、本当。だってこの、そうだそうだそうだ、俺もしてんのに入れろって人は、今メールくれれば、まだ間に合いますから。今年いっぱいは間に合うらしいですよ、また。ええー。これ12人になったら打ち止めですからね、ほんと。ここら辺はやっぱセイントセイヤにかけてるんですよ、やっぱりね。上に登っていくっていう感じね。全然自分でもよくわかんない話してるけどね。まあそんな感じのニュース2っていうのを切るんですけどもね。いや、ニュースよりも何よりもね、やっぱ京都の話なわけですよ、やっぱり。で、京都行ってもなんか生活の水がバーッと入ってるかもわかんないけど、まあしょうがないの許してね、これね。京都行ったら、その日さ、郵送ステル泊まったんですよ。郵送ステルといえばあれですよ、猿岩石みたいな、一部屋に8人ぐらい泊まって、こう外国の人とかがいるみたいなね、どこでこう泊まったわけで、初めて一人で僕そういうとこ泊まるんですよ。ホテルとかも泊まったことないから、生まれて初めてが郵送ステルみたいな、緊張するわけですよね。でそこ行ったらさ、もうさね、カッとこう入ってったら、で、部屋、これ鍵こうなってて、こうなってますんで、洗濯機とかまた使いたかったら言ってください、なんて言われて、あ、はい、なんつって。で、今日は8人部屋で、今日みんな埋まってるんですかって言ったら、あ、埋まってますねって、多分後でみんな帰ってくると思いますよ、なんて言うわけよ。はぁーと思って。で、外国の人多いんですかって、うん、もううちは 90% 以上はほとんど外国のお客さんですねって言うわけ。はぁーと思って。で、5時ぐらいまでさ、ちょっとこう、プラプラ部屋でして、で鴨川のあたりをこう散歩なんかしつつ優雅にね、でそんで戻ってきたらさ、部屋に入るとさ、そうするとさ、もう上から階段女の子降りてくるわけ。そうするとさ、はーいって言うわけよ、向こうの女の子で、俺もはーいって言うわけね。おー、はいって言った、はいって俺今入って言ったよな、俺言えるんだな、俺入ってな、本当と思ってさ、で部屋行って、その後ちょっと洗濯機使いたいなと思って、バーッとロビーみたいなところ降りて、そこもこう鍵ガチャッと開けてこう出るわけ、一回ロビーみたいなところ、そんで行ったらさ、そのはいって言った子もすごい可愛かったわけで、ロビー行ったらさ、もう一人可愛い子いいんだよ、スタッフの子で、でそこのマスターみたいな人がさ、あ、じゃあその子にちょっと教えてもらってくださいって言って、その子すっげえ可愛くてさ、可愛い子の次に可愛い子、しかも一つ屋根の下の状況なわけですよね。俺メゾン行こうかなと思ったわけよ、本当に。なんかリアルメゾン行こう食ったんだと思ってさ、すっげーテンション上がってさ、でその階段登ってくんだけど、その子スカート履いててね、ミーハイなんですよ。でお尻をこう押さえるわけ、パンツ見えないように、パンツじゃないね、パンティー見えないように、こうそれ押さえながら登ってくときさ、俺下向いてますよ、もちろんね。藤沢だったらそういうときガミするわけですよ、本当に。藤沢はそういうの OK な街ですから、パンツ見てもいいっていう風になってるって話聞いたんで、それからガン見するようにしたんですけど、京都だから捕まっちゃいけないと下の方向いてたら、ダーッと登ってって、でね、これね、洗濯こうやって使うんですとかって言って、でも日本語すごく上手ですねなんて言われて、いや僕ね、あの日本の方なんですよって言って、あ、そうなんですかなんて言って、え、名前なんて言うんですかって言ったら、あ、僕ジョニーって言いますっていうわけよね、ジョニーっていう、その時大体名前聞かれたらジョニーって言うんで、で、そうですね、あ、で、あ、名前なんて言うのって聞いたら、あ、私、何々っていうわけで、あ、本当、よろしくなんて言って、握手なんかしたりして、で、そのもう、もうそのもう、俺のベッドはすぐそばにあるから、そのもう下を押そうかなと思ったんだけどね、さすがに京都でそんなやんちゃはできないと思ったから、ぐっとこらえて、じゃあまたね、なんて言って、こう言うんだ、かっこいいなと思って自分さ、で、6時ぐらいになってさ、したら、下の方がガヤガヤしだすわけ、で、あ、なんだろうと思ったら、来ましたよ、外人二人が、本当に、もうね、名前は言っちゃいけないけどね、もう二人来てね、で、あっなんつって、女の子と男の子来て、あ、どうもなんつって、その女の子の方日本語喋れるから、あ、どうもどうもなんつって、で、その男の方は全然喋れないんだよ、本当にね、その男と迎えて、また仲良くなっちゃってさ、すっかり、もう基本的に会話英語ですからね、そういうとこ、いやまだ。それとまたすぐリア充だとかって言うけれどもね、リア充じゃない、ちょっとも本当に、うん、全然違うんだ。でそんでアメリカ人のその男とベルギー人の女の子でね、一緒にコンビニなんか行っちゃったりして、途中に女の子通訳してもらったりして、そのアメリカ人の男英語しかできないからさ、 Oh, I like 枝豆とかって言うわけ、 Oh, me too とかって俺も言ったりとかしてさ、 Me, I like 枝豆 yeah とかって、 って What's your name? とか聞かれて Johnny, I'm Johnny って言って、もう向こうもすっかり気に入っちゃって Oh, Johnny って言って、そしたらジョニーってでもさって、ここ俺の翻訳ですよ、ジョニーって結構クラシックスタイルの名前だよねなんて言われて、うっせと思いつつ、これで人気者なんだよ俺はと思って、俺はネトラ次回の人気者なの、更新しなくたってと思って、この野郎と思って、その男がすっかり俺のこと気に入っちゃってさ、ジョニー my man とかって言うわけ、 Yeah man とかつって、 Yo man what's up とかつって言ったりとかして、そういうのノリいいんだから本当。で8時になったら今度さ、またどんどん外人来んだよ、次9時、8時になったらヴィンセントっていうフランス人の男、はい、I'm Vincent、 かっこいいなって言って、次がさ背高いヒゲ面の男来てさ、すごい What's your name? ってみんな聞いたら I'm Paul って言うわけ、おかっこいいつって言って、こうかっけーなーっていうね、でガーって喋ってもさ、俺一人だけに日本語しか喋れないじゃない、そうなったらあともうもぬけの殻でさ、4人で会話して俺なんかもうあっち行けって感じになっちゃってんの、寂しいって感じで、でその間にもずっとさ、そのさっき可愛いなと思った子さ、カフェで働いてるからさ、でカフェっていうかそのロビーみたいなところで働いてるからさ、ずーっとじーっと見たりとかしていいなと思って、こうね、楽しかったな本当に、もう俺の気持ち関西だよ本当に、大阪行ったらこの間ほらインシスト系のね、それで行ったから、もうまた友達行ってって言って、バーッと友達に友達がさ輪を呼んで俺のこと紹介してくれてっつって言ってさ、嬉しかったな本当に、もうね皆さんね、僕と関西行ったら間違いないです本当に、僕関西乗り合うから本当に、いつかやりたいレディオ 2.4 キロ関西ツアー、行っても俺一人で郵送する止まっちゃうけど、本当
行きたいね本当に、でも旅行いいね、ああやってたまにするの本当に。
で結局ですね、あの近結旅行になっちゃったわけなんですけども、あの案の定ですね、あの帰る前日には3000円しかなくなっちゃいまして、母親にですね、あんたお金あんのって言われて、ないって言ったら見事に送金してもらいましたね。だからもうですね、先週はですね2万5000円の男なんて自信満々に言ってましたけども、今借金付けで、私借金10万円の男です今本当に、もう首が回りません本当も。で それにもかかわらずバイト辞めたいなんて言ってね、母親にこの間ちょっとぶん殴られそうになりましたけどね、本当
やだな本当な、
うん、でね、まあ、ニュースなんですけどもね、もう今日行けないから、今日ニュースなし、うんね、ニュースなし、あこれ一個だけ、あの森光子が亡くなっちゃってすごく寂しかったっす、もうしょうがないってわけで、ニュースお休み、また来週ということでね、
まあ、今回はもう関西スペシャル、
うん、また来週も多分関西のね、今度大阪編を多分喋ると思うんですけどね、
こんな感じのニュース 2.4 キロなんだかフリートークだか分かんない感じになっちゃいましたけども、こんな感じで続いてはエンディングです。
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レディオ 2.4 キロ。
はい、出た、ワオエンディングだよというわけでね、ヨーメンエンディングだよというわけで、レディオ 2.4 キロではですね、俺も郵送ステルに泊まっちゃってなんつっていう話とか募集してます。はい、ちなみにですね、京都の初日はですね、ちょっと僕の部屋に別のもう一人の男女のそういう人たちがいたんですけどね、友達同士で多分いたんですけども、朝起きたらですね、その二人裸でベッドインしてましたね。びっくりしました、朝起きて。本当に8人部屋なんにもかかわらずそういう大胆なことができるって、外国の人ってやっぱちょっと違うのかなっていう風にちょっと思ってきましたね。だからそういうメール募集してます。はい、俺も猿岩石みたいな旅行はしたことあるんだとかね、リア充になっちゃったらなんだこの野郎と思ってるぞとか、そういう、
でもマジって言ったってな、郵送ステル泊まって貧乏旅行したってだけじゃねえか本当な、うん、まあいいけどね、
俺はだからこういう猿岩石体質なんですよ本当に。だから今度はですね、こっちさん連れてですね、ぜひやっぱりね、2000円持って京都に行くとか、そういう旅行も2人で無茶なことしたいね、うん、やりたいね、水は公園で飲もうとか、そういうことこっちさんといつかやろうっていうふうに思ってます、これ本当ね、1週間でした。はい、というわけで以上レディオ 2.4 キロでした。また来週。